CQ Ham for Girls。
1月12日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、成人の日です。今成人式って言わない、成人の日って言うんだっけ。
成人の集いだったりとかね、成人の日だったり ね、
あの お祝いの日だね。
そうですね。
え、今18なの。
18歳で成人ですからね。
そうかそ
う
か、
うん、でもね、集いは20歳でやるところが多いのかな、やっぱり ね、お酒飲めないしね。
そうだよね、ね、今は昔と違って女の子ほらやっぱり着物だから時間かかるでしょ、
はいはい、
昔は一人一人さ美容室さんに予約してやったけど、今ってなんか一箇所にみんな集まって流れ作業でやるよね。
あのレンタルする方が多かったりするから。
そっか、それでなんだ、
ね、もう着付けもセットになってるんですよね。
わかるわかる、それでなんだ。うちのだからメイコちゃんそれだったんだ。だからなんかすごくね、下手で時間かかっちゃって受付時間に間に合わなかったから何ももらえなかったってやってたよ。
せっかく行ったのに。
そう、受付終わっちゃってなんか支度が時間かかっちゃったからね、行けの遅くなっちゃったらなんか受付終わっちゃってたのとか言って、言ってもらったらいいんじゃないのって言ったんだけどね、もう何年も前の話だけど。
それもなんかあの電車のさ遅延届けみたいにね、着付けの遅延届けみたいな
で帰ってきたら、何その格好って言ったら、なんか下手なのって、本当だね下手だねとか言って、ほら着物うるさいから。
そんなにこう、もう見るからに下手くそって感じだったんです
か。なんかね、頭も何それっていう感じで。
それは嫌ですね。
だからね、今から20回そう行くから、うん、お母さん直してとかって言って、あ、おばあちゃんだけどね、直してあげて、やってあげたけど、
最初から着付けした方が良かったんじゃないかっていうね。
着せてやったのにって感じよ、
ね、
うちをほらみんなプロフェッショナルですか。
プロフェッショナル ね、
本当ですよ。
三田さん、髪型もいけちゃいます
よ
ね。
そうそうそうそう、うん、自分でやってありますから ね、だけど今の子って昔はさ、知ってる、あの髪の毛やるときにあんこっていうの入れるのよ。
あ、ボリューム出すために、
ね、だけど今はね、あんこ入れないのよあんまり。
うん、
なんかクリクリクリって巻いてピンでピッ、クリクリクリピッって、あの昔の本当に上手な人ってピン使わないから、あんまり、
は
い、数本しか使わない。
すごい
上手。
じゃ途中でピンがヒュッて出てきちゃうとかないんですね。
全然できちゃうことない。あの、私も上手な方に前やっててもらったんだけど、本当に止めるのは数箇所しか止めない。だけど崩れない。
神ゆいさんって感じです
ね。そう、神ゆいさんってやつ。そうそうそうそうね、だけど今の人は何本ピン使うのっていうぐらいピン使うのよ。だからピンで頭が痒くなる。
あー、髪もでも今言うって感じじゃないですもんね。
言わない。そうだね、
アレンジ、本当にアレンジですよね。そ
うそう、ぐじゃぐじゃ、クリクリピー、クリクリピーみたいな。そう、だから私が綺麗にウェーブとかこう出すんじゃない、
はいはい、
上手とかって言われるの。
あ、本当ですか、
もうそれやっぱりね、長年熟練してこうね、逆毛っていうの立てるんだけど、
だって三田さんも自分の髪をやりますからね、人の髪やるより難しいですよね。すごいですね、
でも本当にみんな演歌歌手の人みんな自分で結構やってるから
できるんですね。
そうで、後ろの方はパカってくっつけるだけだしね。
いやでもすごいですよ本当に、
ね、あのでもほら、お化粧上手じゃん今の若い子。だから自分でやりますって言ったらしい、うちのめこちゃんは、
下手な美容師さんより自分でやった方が。いやだってもうほんと1時間くらいかかりますから ねメイクに ね。
そんなことでございました。さあ、じゃあ今日も頑張ってまいりましょう。みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、今日の曲は何ですか。
今日は牧原紀之さんの名曲をミワがカバーしています。北風、君に届きますように。
program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、聞いていただきました。いいね、これね。
ねえ。
牧原さんもあれだけど、可愛い感じですごくいい。
歌う人が変わると曲がちょっと雰囲気変わっていいですよね。
うん、そうですね。はい。さあ、それじゃあ今日も頑張ってまいりましょう。さあ、今週も吉田さんです。吉田さん。
はい、こんにちは。CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今、成人式の話してましたけど。男の子だから成人式はスーツですかね。
成人式はね、そうだったんでしょうけど、私は行かなかったので。あら、
行かなかったんですか。
いや、なんか昔から忙しくて行けなかったですね。
あらもうね、うん、もうね、あの地域によってはね、男の子着物着てきたりね、すごかったりね。あの九州すごいんだよね。
ね、地域によってやっぱり。あのお祝いの仕方もね、華やかなところありますもんね。
う
ん、
そうね、はい、ということでございます。さあ、それでは今日は CQ さん、どんな話題でいきましょうか。吉田さんね。
そうですね、ですね、CQ ハムラジオ2025年1月号、12月19日、去年の12月19日に発売されてます。この中からちょっと話題拾っていこうかなと思ったんですが、一つですね、これ面白いなと思ったのがありましたので、
はい、
ちょっとそれ話題にしてみようと思います。うん、これ制作記事なんですけどね、
はい、
あの CQ ハムラジオなって、あのものづくり、うん、電子工作的な記事もですね、制作記事というのも、載っておりまして、その中にですね、まあ、当然あのアマチュア無線の運用便利にするとか、ちょっとこういうアイデアがあるよとか、そういったようなあのものをですね紹介させていただいてるんですけども、今回はあの電源、
うん、
モールス通信用の電源キーってあるじゃないですか。
はい、ありますね。CW やるやつですね。
CW やるやつ、うん、
はいはい、
それに無線機とつなぐのって普通コードでつなぐじゃないですか。
うんうん、
それを無線化してしまうと、ワイヤレスにしてしまうと。
おお、うん、ということは、うう無線機から離れ、ある程度離れたところでも線を気にせず打てるということですね。
そうなんです。
はい、
うん、そういう装置を作ろうっていう制作記事がありました。
はい、
で、うん、あんまり複雑じゃないんですよ。
へえ、簡単にできるんだ。
そうなんです。ちょっとしたあの回路を組めばですね、うん、できるんですけど、当然あの線を使わない、ワイヤレス化するっていうことですから、発信部と受信部がそれぞれあるんですね、回路が。
はいはい、
うん、それぞれ一個ずつ作れば無線化できるという感じです。
うん、
で、これがですね、面白いのが、あのテレビとかでリモ赤外線リモコンあるじゃないですか。
はいはい、リモコンありますね。
うん、あれを眺めててひらめいたっていうんですよ。
リモコン眺めてて、そういうのひらめくっていうのもやっぱり無線化なのかしら。
そうですよね。
うん、
これあの赤外線のリモコンね、使ったらそので電源のコードもなくせるんじゃないのみたいな感じで。なのでこの記事見ますとね、
うん、
あの114ページにから記事が始まるんですけど、赤外線リモコン、要はエアコンのリモコンが写真で載ってるわけですよ。
そう、だから私なんで今日今回リモコン載ってるんだろうって思って。
そう、
うん、
でこれあの決してあのエアコンのリモコン使ってモールス符号を打とうっていう話ではありませんので。
てっきりそうだと思ってた。ここを押すとなんかこうなのかな、ね、
そう、このあの送風ボタンを押すと A が出るとか、そういったような話じゃありません。
じゃなくてね、
じゃあ
なんでこのリモコンを壊してなんか部品取ってとかってやったんですか。
そうでもないんです。
そうでもないんです。
リモコンもったいないですから。
確かに。
リモコンです。まあ壊れる時ありますけど、はい、あんまり壊れないじゃないですか。
まあ、まあ確かにね。
壊すリモコンも探すのもちょっとね、酷な話なので、
はい、
その中の回路をヒントに、
うん、
このリモコンの赤外線リモコンの送信部分と受信部分の回路を再現して、
うん、
で もう電源をワイヤレス化する装置として作り上げたという
か、ね、確かに今の世の中リモコンがいっぱいありすぎてさ、何のリモコンだか分かんなくならない？
本当にね、決められたところに置いとかないと、うん、ね、押してみたらどこが反応するのかみたいな、ね、リモコンありますよ ね
、うん、あと今各部屋にリモコンさ、エアコンとかのリモコンあるからさ、うん、間違って自分の部屋のリモコンこっちに持ってきてピッピやってつかないつかないとかねありません？そういうの。
いや、そうなんですよ。その、リモコンでちゃんと対になったリモコン、
はい、
あ、これ同じ赤外線使ってるのに、あれ不思議だと思いません？
ああ、確かに、どれでも相性とか、ね、なんかあるんですかね、なんか番号がやっぱり振ってあるじゃないですけど、ね、
同じ赤外線使ってるのに、うん、照明のリモコン、このなんだろう、天井にくっついてる電気のリモコン、うん、照明のリモコンはエアコンに使えないですよね。
うん、うん、確かにね、
あの使い分けができるように工夫されてる、うん、
そうですね。
でここでね、ちょっとね、うん、リモコンの最初のリモコンってどういうやつだったかっていう、ね、
そうそう、私リモコンって何が世界で一番最初にできたんだろうと思って、
そう気になって、
思わない？
気になりますね。いつの間にかあった、
いつの間にかあった、そうだね、そう
気になって、AI に聞いてみたんですよ。最近流行りの AI に聞いたら、はいはい、リモコンの歴史は1950年代に、
はい、
アメリカで、うん、なんかゼニスエレクトロニクス社が開発したレイジーボーンっていうやつが代表だって言ってきたんですね。
それは何のリモコンなんですか？
これね、テレビだそう
です。あ、テレビなんだ。
やっぱりさ、テレビって昔はちゃんとテレビまで行ってガジガジガジってこう、うん、回すかボタン押すかだったよね、うん、
行かないといけない ね、
ね、それが手元でできたら嬉しいよね、
うん
うん、
やっぱりそうだったんでしょうね。
ね、
だってゴロゴロしてていちいち起き上がって、
そう寝ながらテレビ見てんのにね、
そう
チャンネル変えたいですよね、これ面白くないなみたいな ね、
ね、やっぱりね、それが最初だったみたいですね。でところが、
はい、
そういうワイヤレスじゃなくて、うん、線がビヨーンって出てたんです
長い線がテレビから引っ張ってきてコードがついてて、ええ、まあでもそれでもね、手元でできるんだったらね、
うん、持っていけますからね、うん、手元までね。
でリモコンってやっぱそういうのもリモコンって言うんですよね。
そうですね、そうですね、
うん、線がくっついてても、う
ん、ファミコンだって昔は線ついてたもんね、
うん、
あ、
コントローラーの線、そう、
コントローラーの線ついてました、
ね、そうそうそう、うん、
もうでゲームしてる時に前横切られてコントローラーの線につまずいてコントローラー持ってかれちゃって、いいとこだったのにとか言ってなったり
あるある、
うんうん、あるあるあるあるある
してましたよ ね、 ね、
いや、それがまたまた誰かが発明して線もなくしたっていうんですかね。
そ
うなんです。
それは1955年、
結構
最近、要はコードがないリモコンは1955年ぐらいなんですって、うん、出来上がってきたの。それで1970年代って言ったらね、
もうつい最近じゃないですか、
ね、赤外線リモコンが登場したんですって、うん、
それまでは何だったんですかね。じゃあ赤外線の前はね、
それまで線がついててますよ。エアコンにほら線がついて立てないですか。
ああ
古いエアコンって、室外機が上、吹き出し口が上の方についてて、うんうん、そこからコード付きのリモコンがこう、
うん、
伸びてました。
あったあった、うん、あ、
そうなんですよ。その時代が長くて、やっぱり1970年から80年代で赤外線リモコンが、
お、赤外線を誰かが発明したんだ。じゃあ、
うん、で、うん、AI の人はそこまで教えてくれなかったんで、もう一声かけると
AI さんに今は便利な世の中に超えてね、なりました本当にね。
そうなんです。またもう一言、赤外線リモコン発明したのは誰ですかって聞かなきゃで答えてくれないんですけど、
まあでも、
まあ、それはさておいてね、う
ん、赤外線って結構いろんな、やっぱりリモコンじゃんだけじゃなくて使われてまして、カラオケのマイク、あれも昔は線だったじゃん、やっぱり、
はいはい、
だけど線がなくてワイヤレスマイクになりました、
うん、
そのワイヤレスマイクが出始めた頃って赤外線マイクだった。だから歌ってて角度によって声が入ったり入んなかったりしたかった昔って。
あ、 あ、ちょっとおぼろげですが
途切れちゃったり、
なんか人を横切ると切れちゃったり、
そう、うん、赤外線だからなの、邪魔しちゃうからその光を、うん、最近はそれじゃなくなったからね、それじゃ大丈夫になったんだけど、昔ってそれだった。で、あの赤外線ってだいたいマイクってね一番下についてんのね、マイクの、うん、だからそこも握って歌っちゃうとダメなの。はー、よくマイクね下の方握る人いて、そこ握っちゃってると、うん、マイクダメだったんだよ、知ってましたよ吉田さん。
いや知らなかったです。
赤外線カラオケマイク事情。
いや知らなかったですね。でも思えばもうカラオケのマイクって今もう全部そうですよね、うん、ワイヤレスですよね。
そうで今まあ赤外線じゃなくなったからね、あの、電波でちゃんと届くようになったんだけど、赤外線はそれだったんですよ。
そうですね。ね、でももうね無線のマイクも昔赤外線マイクあったんですよ。
なんか無線のマイクってみんなコード出てる感じだけど、
出てる感じなんですけど、
あったんですかワイヤレスも。
昔ねあったんですけど、なくなっちゃったんですよすぐ。
なんか人気なかったんですか。
なんとどこから出てたかですよね、ちょっと私思い出せないんですけども、あの微弱電波使ったやつとか、赤外線使ったやつとかマイクあったんです
よ。絶対あった方が楽ですよね無線ね。
終わった方が楽なんですけど、やっぱりいろんなこう環境で使われるからちょっと不便だったのかもしれないですね。
そうかもしれないですね、確かに、うん、でもそのワイヤレスって言えばおじいちゃんたちがね一番最初にねその無線始まったり、この機械を作り始まった時にはワイヤレスマイク作ったっておじいちゃんたちよく言うんですよ。
ああそれね、あの、FM ラジオに電波を飛ばすワイヤレスマイク、
それかも、そうかもしれない。だからとなんか向こうとこっちの家の方の屋根の方でおい聞こえるかなみたいな感じでやって、あ聞こえるよってやったって。
あそうですよね、
それはあれ、ね、そうか FM で聞くっていうやつなのか、
あれは電波を出す装置を作る一番こう
初歩的な、
わかりやすい。あだって FM ラジオ用意すればそこにね自分の声が飛ばせるんですもん。
あそうか、そうなんだ、ね、
へ、1000円ぐらいのキットだったんですよ。キットで出てたんですよ秋月電気通商から。
へ、
でも回路に手近づけると周波数変わっちゃったりするんですよ。
なんだそれ。まあ、まあ、でもワイヤレス事情をこうやって紐解いていくとなんか面白いものがいっぱい見えてきますね。
いっぱい見えてきますよね。なんかその FM ワイヤレスマイクも奥が深かったんですよ。
あそうなんですね。
電波を手近づけても周波数変わらないようにするためにはどうしたらいいかとかいろいろ研究しだすんですよ。
あの今なんか確かに人間がアンテナになると、ね、電波が入りやすくなったりするけど、その逆なんですね。じゃあね、
それ逆なんですよ。だからそのコイルの幅を縮めたり伸ばしたりして周波数変えたりとか。
面白いね。
いやそれがね電波を作り出す基礎の回路の回路の基礎なんですよね。
だ今ねこんな回路の勉強なんてしないもんね。昔っとって男の子たちってなんかやったんですか、こうそういう科学の時間に回路の勉強とかやったんですか。
あれほらの技術課程の時間にラジオ作ったじゃないですか、あの時になんかそういうようなこと
作った。三岡さん
ラジオですか。
作んなかったっけ。
なんか作った記憶がないな。
だから男の子と女の子で違うのか、女の子は裁縫やってたもんか。違う。
なんかでも少しだけなんか技術で
作ったような作んなかったような、なんか覚えが。
ノコギリとかはやった記憶があるんだけど、
そうラジオ作ったかなとか思って、ね、まあでも面白いですねそうやってね。でも
そうなんです、
そういうのでもやっぱり無線化の方っていろんなものを日常生活のものからヒントを出て、で、あ、自分で作ってみようと思って作れちゃうところがすごいね。
そうですね、やっぱりその発想力っていうかね、アイデアのこう作り出し方みたいな、すごいと思いますね。
でこの、電源を作った方は成功したんですね。
成功してます。なんか不思議な感覚だったんですよ。電源からコードが出ないでこうちゃんと信号が出せるっていう。なのでね、簡単な回路でできて、これあの秋葉原の秋月電子通商とか有名なパーツショップで部品は手に入ると思いますから、ぜひね皆さんもこしらえてみてはいかがでしょうか。
そうですね、あと、うん、 ね、今はだからさらにそんなワイヤレスっていうか、今何でもワイヤレスになって Bluetooth になっちゃってるじゃないですか。
そう、マイク結局 Bluetooth になっちゃいましたね。
ね、
無線機のマイク。
スピーカーだって、スピーカーは必ず線がついてなきゃ音が聞こえないとかっていうのがスピーカーだったじゃないですか、昔は。
うん、
それが今スピーカーだって音のが線がなくてもいいんだもんね。
そうなんですよ。でさらにはよくよく考えると、はい、あのいろんなもんが無線で、要はインターネットが間に介在させて、
うん、
エアコンとかもスマホで外出先からリモートできる。
そう
つけたり消したりできる、
ね、うちのメンバーもそういう人いますよ。なんか自分で全部スマホでなんか感じて家の電気つけたりなんかにしたり、すごいですよね。うん、ということでね、美岡さんはなんかこれ気になるリモコンとかある？
リモコンですか？
うん、
うん、自宅で使ってるリモコンとかね、
うん、
結構原始的なやつで、
うん、
あ、ちょっと調子悪くなってきたなと思ったらパチンって叩くと動くっていうじゃないですか。
わかるわかる。
あれ本当なの？とか思ったりするんですけど、あれはなんかこう飛ぶ電波によってあったりするんですか？
どうなんですか ね、
ね
え、確かなんか調子なんか電池がなくなってきたんじゃないの、こう違うのトントンとか見て
接触が悪いんじゃないとかね、うん、電池ないんじゃないとか言いながらペンペンするじゃないですか。
何でも叩くと動くじゃないですけどね。そんなのありません、吉田さんね。まあそんなことでね、ちょっと、
ね、
ありましたよね。まあ、確かにありました。
電池の接触不良ですよ。であ
とさ、電池がなくなってきたときた電池のあたりグリグリグリってやるとまた電池復活したりね。
それも接触不良だと思
う。接触不良。
まあ、ね、うん、まあね、でも本当に本当にワイヤレス時代はワイヤレスってことでね。
はい。
はい、でも。やっぱりそれも電波だからね。よくなんかほら、総務省さんの技的番号がそのワイヤレス、ブルートゥース、技的マークついてますかとか、なんかこうね、ありましたけど、そうなんでしょ？ね。はい。ということで、
そうです
よね。はい。まあじゃあ今日もそろそろそんなことで。
2.4ギガとか使うやつ、
ね。そうそうそう。はい、ね。はい。お時間になってまいりました。
話題は
つきませんので、はい。
またの機会で。
じゃあまた今年も面白い話をなんかね、この CQ さんのネタにしていきたいと。はい、そうすると、無線やられてない一般の方も、こう聞いてくださってると、なんか面白い話してるなって言って。
うん、
興味を持っていただけるかもしれないし、
いろんなところにね、うん、興味を持っていただけるとい
いですね。
いいですね。
はい、ということで、はい、吉澤さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 This program is being broadcast on Tochigi CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ
Ham for girls. はい、ということでね、美岡さん、
はい、
いかがですか。
便利なものにもルーツがあるってことですもんね。
そうですね。
なんかそういうの紐解いていくのも面白いですね。
やっぱりね、人間さ、ぐーたらしてきちゃってるからさ、
うん、
ソファーなんかに寝転んで何でもやるじゃん、
うん、
そうするとさ、目の周りさ、リモコンだらけだよね。
リモコンとスマホがあればね、とりあえず何でもできちゃうからね。
本当だよね。もうピーピーピーでね、何でもだよね。
ちょっと飲み物がなくなったら、うわ、しょうがない、起きるかみたいな。そのうち飲み物も持ってくるようになるのかな。
配膳ロボットがウィーンとか言ってて、
ちょっと飲み物みたいな。
一回に一台ほらね、ファミレスに置いてある猫ちゃんが。
かしこまりましたみたいな、
うん、冷たいお飲み物お持ちしましたとか言って
文句言っちゃうのかな、アルコールが良かったみたいな、
温かいの持ってこいってぬるいとかまあね、そんな時代でございますね。
はい、
さあ、でも本当にね、これからがでもさ、冬本番って感じじゃない？
まだまだ ね、雪もね、2月ぐらいになったら降る時多いですもん ね、
そうね。だから皆さんね、風邪だと効かぬよう、やっぱりあとインフルエンザとかね、なんかコロナもね、それほどでもって言っても結構流行ってたりするからね。
はい、
うん、気をつけていただきましょう。ということで、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI-1KTI 原田みゆかと
JI-1BTL 三鷹織でした。 それでは皆さん、
73、88、さよなら。